皆さんおはようございます。先週東京に行っておりましたときに、私の知り合いの紹介で、ルーテル神学大学というところのセミナーに、ちょっとだけ出ました。毎年特別講義をしております。その時その時の重要な神学のテーマであるとか、あるいは信仰の問題について1週間有名な講師を呼んでセミナーを開いておりますけれども、今年は信仰と死というテーマについてのセミナーでありました。今ちょっとしたこの死のブームと言われております。死ぬのがブームということではないですが、死の問題を、考えようというんでしょうか。死ぬということはどういうことなのか、あるいはどういう死に方が望ましいのかとかですね、あるいはターミナルケアの問題、ホスピスの問題とか、いろいろと死に関わること、あるいはお葬式のやり方とかですね、なんかよく話題になりますし、本屋さんなんかでもそういう本の特別にコーナーで扱ったりなんかもしておりますね。で、もちろんこの聖書は人の生きること、そしてまた死ぬことについて、唯一明確な回答を与えているものでありますけれども、熊澤先生のお話はですね、この人が死ぬ時という、死を迎えた時に、信仰はどのような力を与えてくれるものかというようなお話だったんですね。これは奇跡教に全然関係ない話なんですけれども、非常にいいお話だったのでお裾分けをしているわけですが、クリスチャンというとですね、死ぬ時にはみんな信仰を持って、死を怖がらずニコニコしてですね、死を受け入れて、みんなニコニコして喜びながら死んでいくかというとですね、決してそうではない、そう先生言われました。明治大正昭和の、著名な信仰者たちにしてもですね、みんながみんなこの死を受け入れて、そして、やがて天国に行けるからといってニコニコして死んだわけじゃないと、こうおっしゃってですね、それを聞いただけで非常にほっとしましたね。ある有名な牧師がですね、がんにかかって、そしてホスピスに入ったそうです。で、そのホスピスにはチャプレンがおりまして、キリスト教系のホスピスだと思いますけれども、この入院患者の人のところ、みんなチャプレンですからね、行って話を聞いてあげてたそうですけれども、その僕有名な先生のところには行かなかったそうです。もう長い間キリスト教会のリーダーであってあった先生ですから、その先生に比べたら若造のですね、チャプレンが行って話をしたり一緒に祈ったりする必要はないだろうと、こう思ってたそうですけれども、ある日ですね、その先生がなぜ私のところには来てくれないんだと、こう言われたそうです。死ぬのがやはり怖い、信仰は持っているけれども、その死を受け入れるということはそんなにたやすいことではないんだということをですね、その話によって、理解できたというようなことをそのチャプレンは言っております。熊澤先生はそのチャプレンを指導する立場にある先生なので、そういう話をしておられたんですが、で熊澤先生自身もですね、死の間際の体験を何度もされたそうです。で、その講義そのものはですね、言ったらB5 のワープロの紙にこうびっちり書いたようなノートを渡されてですね、で先生ただそれを読んでるだけなんですね、自分で書いたノートですから。で、それがまた間がものすごく長くてですね、 で最初はあの中世カトリックの話とかルターの話だとかですね、それをまた長いまで書いてあるものを読むだけなもんですから、まあ、退屈で退屈でですね、あくびしなんじゃないですけど退屈で退屈でっていう感じ で私の方がもうめんどくさいからずっと読んでしまってですね、で1時間半の話だったんですがもう30分ぐらいでノート全部読んでしまって、あつまんないなこれあとどうしようかなもじもじしながらいたんです。そしたら1時間半終わってしまったんですね、ちょうどノート読み終わってですね。ところがその終わった後にいいとこがありました。まあ、桑田義信という先生はあの NHK のですね、宗教の方の番組で司会をされたり、まあ、等身大の確か学長もされたんじゃないでしょうかね、有名な先生ですけれども、なんでこの有名な先生がつまんない講義するな、まあ、あの眠い話だとは聞いてたけれどもこんなつまんない話なのかと思ってたら、その最後にですね、私は、間が長いんですよ、私は、まあ、誰にでも一つや二つ自慢できることがあると思いますが私にもあります、なんだろうなと思ったら私は誰よりも多く救急車に乗ったことがあります、こうおっしゃるんですね。心筋梗塞をですね、2度も3度もよく生きてるなというぐらいの、そういう体験をされておられまして、で、まあ、突然苦しくなって救急車で運ばれて集中治療室にいられると、そうするとですねこのいろいろ機材とか計器だとかつけられてこのパイプをどんやられてですね刺されて絶対安静ですね、まあ、話もできませんし寝返り打つどころじゃない、ただまあ心臓がドキドキ打って息を鼻から息を出しているだけ でそういう状態の時に先生はもう人間としてもうこれ以下の状態はないなと思われてしまいました。大学の学長までされた先生ですから、まあ、知的活動をとにかく東大をお出になってですね何十年もこうしてこられた方ですね、その先生がベッドの上にくくりつけられて息だけしてるわけですね。そしてもうあとは死ぬかわずかに生きるかぐらいの確率 でそういう状態の時に先生はそのキリストはどこにおられるだろうかとこう思われたそうです。一体キリストはどこにおられるんだろうか、自分はもうあとだからもう人間としてはもう何もすることができない、本も読むことも物を書くことも喋ることもできない、だから人間として生きているという価値が全くない状態ですよね。もうピクリとも動かないんですから、もうこれ以下がないという状態の時にキリストはどこにおられるだろうかと考えた時に、先生の表現では、まあ、先生自身もこういう表現をして正しいかどうかわからないとおっしゃいましたが、ベッドの下におられると感じられたそうです。自分のベッドの下にキリストがおられる、それはどういうことかというと、自分は人間としてこれ以上もう、まあ、これ以下もっていう言い方らしいですね、これよりも行き場がない極限のどん底まで落ちてしまった、あとは死を待つだけ、全く身動きも取れない、そのさらに下にですねキリストはおられるとお感じになったそうです。というのはキリストは神の御子であられたにもかかわらず私たちを救うために十字架にかかってくださった、その十字架の姿というものは人間でありながら人間の活動をすべて奪われて、そして、まあ、あとは死ぬだけですよね。そういう状態を神の御子である方が味わってくださったということは、今自分がこういう状態に置かれているけれどもさらにその先をキリストは言っておられたということをですね、そのベッドの上で感じられたというお話をされて、それが1時間半の講義の後のわずかの5分ぐらいでですね、私もパチッと目が覚めましてですね、あ、そうか、それでこの先生はこんなにやっぱり有名なんだな、素晴らしい話をされるなと思いましたが、結局その人が死ぬ間際というその状態というのは、まあ、誰も支えられない まあ、話を聞いてあげたり聖書の言葉を語ってあげたり、それクリスチャンであってもですね、一緒に祈ってあげたりすることはできるけれども、その人の状態にはいけないわけですよね。あるいはその先に行くことも当然できない。でもキリストはその人の先に、そのもっと苦しい状況、いや死にまでも従われた。先ほどの使徒信条ではありませんけれども、十字架にかかり死にて葬られ、あれ短いですけどね、その短い十字架にかかり死にて葬られという、そのわずかいくつかの言葉の中に、その人間の死の苦しみ、そして死というものに向かうその前を歩まれたキリストの姿があるわけですよね。だから信仰を持っていても死ぬということの恐れは当然ある。しかしその先にキリストもおられるということを私たちは見ることができるということを、まあ、おっしゃってですね、痛く感動をいたしました。で、残念ながらもうその次にまた、仕事があったので講義に出られなかったんですけれども、まあ、1週間そういうテーマでですね、まあ、熊田先生の話はそこだけだったですが、またそういうで、その講義の毎年あるセミナーはですね、本になって出るんですね、セミナーの講義ノートが。でそれが出たらまた買って教会の方に図書に置いておいて皆さんに読んでいただきたいと思いますが、まあ、重大なテーマではありましたけれども、その福音の力というものはどこにでも存在するんですかね、どこにもキリストはいらっしゃるんだということを、その講義の中から学びましたので、いつも私も似たような話してますけどもね、自分も救急車に乗ったことがありませんし、 ICU のベッドにくりつけられたこともありませんから、やっぱりそういう経験を通して語られた言葉に、感動いたしました。皆さんにお話をいたしました。で今日は、列王記の8章ソロモンが神殿を建てました時の祈りの言葉を開きしたいと思います。列王記第一の8章27節から、53節までご読みします。ご存知のように、イスラエルでは幕屋というものがありまして、まあ、これ移動式の神殿ですね、テントを作りまして、その中に、まあ、契約の箱が置いてあって、また移動式の祭壇があったりしたわけですけれども、このソロモン王の時に神様は神殿を建てることをお許しになり、まあ、つまり、まあ、移動しない、もう固定式の神殿を建てることをお許しになりまして、ソロモンが建てたわけです。まあ、それはこのダビデの功績があってやっていることでありますけれども、その神殿を建てました時に祈ったソロモンの祈りであります。創世記1の8章27節からお読みいたします。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことです。これ今から3000年前の人が言ってる言葉なんですね。この時から3000年経ってもいまだにですね、神を箱の中に入れたり像の中に入れたりしてありがたがってるんですから、人間は。ですから3000年前の人が、神を建物の中に入れることなどとてもできないとこう告白している、これにまず私は驚きましたね。建物をありがたがって、88箇所回ったりしてるわけですから、この 神観というか、彼の持つその、まあ、当時はですね、神様、神というのはあくまでこの部族神なんですよね。あるいは地域神であったりして、どこどこの神様であったり、どこどこの部族の神様であったりするんですけれども、ソロモンはこの時すでにこの神は全世界を創造された、またこの人間の作ったものなどにはとてもお住まいになることのできない、偉大なる神であるということを知っておりました。で、ソロモンの神殿は壮麗なものでありまして、まあ、これはあの聖書を読めば分かることですけれども、石と金とそして高価な材木でもって作られた、おそらく誰も建てることのできない、まあ、ある人がなんかあの今建てたらいくらぐらいかなと試算してた、そう数値がありました。何十兆円か何百兆円か言ってましたけれども、それぐらいの、まあ、それ今はもう建てようと思ってもとても建てることのできない、まあ、高価なその建物であった。その中でさえも神を入れることはできないけれどもですね、28節、あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてください、聞いてお許しください、まあ、こう願っているわけです。神殿というところは何があるかというと、その中心には契約の箱というものがあります。これはあのダビデが、ダビデごめんなさい、モーセがエジプトを出てきて、がイスラエルの民を引き連れてエジプトを出てきたときに神様からいただいた十戒を入れておいた箱ですね。本当ただの箱だと思いますが、その中に十戒が入れてある。その十戒こそがまさにこの神殿の中心である。十戒というのはそれを守れば神様は祝福されるけれども、破ったら呪われるというその契約書ですね。結局神と人間の契約書です。神と人間に契約書があるというのはなんかおかしな感じがしますけれども、まあ、神様は人間に意思をお作りになって、そして、人間が神の御心に従って、歩むことができるようにその契約書というか、まあ、指示書を与えられた。これはモーセの十戒ですね。しかしもしこれを破った場合でも、破ったらもう即サドンデスで、破ったやつは即死ぬかというとそうではなくて、破ってもそれを悔い改めるチャンスも与えてくださった。それがこの契約の箱の建物の前にあった祭壇ですね。そこでもしモーセの律法を破ってしまったならば、それ相応の生贄を捧げて、これレビ記に書いてありますけれども、羊だとか牛だとか鳩だとかを捧げて、その罪を、まあ、自分が受けるべき裁きを動物に受けさせて、それを燃やして許していただく。これが神殿の全てで、非常に単純のシンプルなものですね。だから神様の契約書と、そして破った場合の、駆け込み寺というかですね、その罪を許してもらうための場所とが同居している。それがこの神殿でありまして、で彼はソロモンはですね、これを作った時に、神様どうかこの場所が、この場所に向けて捧げられる祈りをどうぞあなたは聞いてくださいと、こう祈っているんですね。まあ、祈りを聞いてくださいという祈りですから、なんかおかしな感じしますけれども、でもこれはですね、まあ、私たちはごく今当たり前に神様に祈っておりますし、神様は祈れば聞いてくださるということを分かっておりますけれども、しかしこれは、ただ当たり前のこととしてですね、私たちがこの祈り、神が聞かれるということでは決してないのです。 私たちが人間が祈るんだったら神が聞くのは当然だということでは決してないんですね。むしろ神は私たちの祈りを聞く必要はないわけです。あるいは、神様は人間の祈りを聞かれてもですね、おそらく耳を、本当ならば耳を背けたくなるんじゃないかと思います。まあ、神を喜ばせる祈りもあるいはあるかもしれませんが、本当に私たちの祈りの言葉や、あるいはその背後にある思いというものを神がご覧になったら、とてもですね、醜くて、とても愚かで、聞きたくないと思われるんじゃないかと思うんですね。例えば私が祈ってる祈りなどを書いてですね、1年間貯めといて、次の年読むとしますね。恥ずかしいと思いますよ。時々羊じゃない子会の声なんかでも祈りの言葉を書いてくださいなんてありますけど、絶対人には見せたくないですね。人には見せたくないようなものを神様に見せてるんです。人に聞かせたくないようなことを神様には全部聞かせてるんですからね。いつだったか塩山先生が来られてカウンセラーの話しておられましたけれども、一人の人がの平均接見回数が800回だとか言ってましたね。まあ、仕事じゃなきゃ絶対やっていかれないと思いますが、神様は私たちと何回お会いになってくださってるか、そしてつまらない話やらですね、どうでもいいようなことやら、いや本当に真剣な場合もありますけれども、まあ慣例的な祈りやらですね、そういうものも神様に捧げているんです。だから本来ならば神はこれを聞く必要はないし、聞かれたとしてもですね、もういい聞きたくない、子供が親に物をねだる時でもですね、うちの息子でもそうですけど、最近どうもしつこいんですね。同じことを何度も言うんだ、しつこいお前は静かにしろって言いながらですね、私も子供の頃そういえばそう言われてたなとふと思い出しながらも、だからといってパパも同じだったから何度も言ってもいいよとは決して言わないんですね。うるさいなお前は、ちょっと静かにしてろお前、一回聞いたら言ったら分かるっていう、そう言いません？言いますよね。でも私たち神様にですね、同じこと何回も何回も言うんですね。分かりきったこともですね、繰り返し言ってですね、もうお前それこの間3ヶ月前から同じことも何度も言わんでももう分かってるから。でも神様はそんなことはまあおっしゃらないわけで、でもこの神が私たちの祈りを聞かれるということをソロモンはですね、当然の権利として言ってはいないのです。神様どうぞ私たちの祈りをお聞きくださいと願っているんですね。つまりこの彼の言葉には神の前におけるへりくだりがあるわけです。神様は耳を背けたくなるでしょう、あるいはお聞きになりたくないこともおありでしょうけれども、どうぞ祈りと願いに御顔を向けてください、御前に捧げる叫びと祈りを聞いてくださいとこう言っているんです。私たちそう祈ってから祈ることはないでしょう。神様は今からつまらないことを申し上げますが、前にも申し上げましたし、もうお聞き飽きられたかもしれませんが、それでもなおかつ言わないと気が済まないので、耳を塞いでいただいても結構ですから、お祈りさせてくださいなんて絶対言わないでしょう。当然の権利として祈るんですね。しかしそれは神様はそれを喜んでくださいますけれども、本来の人間の姿としてはそうであってはならないということなんです。私たちは神の前に罪を犯して、そして神の御心にかなわないものである。それでも神は私たちの祈りを聞いてくださるということをまず前提として思っていなければならない。ですからここでソロモンが言っているこのどうぞ祈りを聞いてくださいという祈りは、祈りとして素晴らしい祈りなんです。この後ちょっと続けて読みたいと思いますけれども、この後彼がですね、神様どうぞ祈りを聞いてくださいと言った後で、その祈りの実例をいくつか挙げている。 それが大変面白いんですが、まず31節から言いますけれども、ある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられることになって、この宮の中にあるあなたの祭壇の前に来て誓うとき、これは何かというと、お前あの時盗みをしただろう、お前あそこの家入って盗みをしただろうって言われる。いやいや、私はそんな盗みなんかしておりません、私は悪いことをしておりません。本当にそうかどうか、じゃあ神殿に行って呪いの誓いを立てろって言うんですね。これはあのモーセ五章に出てきますけれども、私は悪いことをしておりませんって言って神様の前に誓って、もし本当にしていたならば呪われても構いません、これが呪いの誓いなんです。そういうことでもって祭壇の前に来て誓うとき、あなたご自身が天でこれを聞き、このソロモンは言葉を選んでますね、あなたご自身が天でこれを聞きと必ず言ってるんですね。神殿に神は入れることはできない、神様はここに住まわれることがとてもできないけれども、天でこれを聞きと言ってる。あなたのしもべたちに裁きを行って、悪者にはその生き方への報いとしてその頭上に悪を下し、正しい者にはその正しさに従って義を報いてください、正当な裁きをなさってくださいと言ってる。33節から、またあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされたとき、彼らがあなたのもとに立ち返り皆を褒めたたえ、この宮であなたに祈り願ったなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らの先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください。ちょっと飛ばしますが、46節。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから。あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として捕らわれていった場合、彼らが捕らわれていった地で自ら反省して悔い改め、捕らわれていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎あるものとなりましたと言って、捕らわれていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの御住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。だいぶ先回りしてる祈りですね、ここはね。まだ何も悪いことは起こってないんですけれども、もしこういうことが起こった時にはどうぞという祈りを最後は捧げておりますが、今読みましたこの3つの祈りは共通の項目としては罪を犯した場合ですね。罪を犯した場合、この神殿で、あるいは神殿の方を向いて祈るならば、そしてそこで立ち返るという言葉があるんですね。罪を悔い改めて立ち返るならば、どうぞ許してください、悔い改めて祈るならば、どうぞ罪を許して、その罪の裁きから免れさせてくださいと、こういうふうに祈っております。そしてその次に37節からですが、もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病やイナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め込んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、誰でもあなたの民イスラエルがおのおの自分の心の悩みを知り、この宮に向かって両手を差し伸べて祈るとき、どのような祈り願いも、あなたご自身があなたの御住まいのところである天で聞いて許し、また叶えてください。一人一人にその全ての生き方に従って報いてください。その次ですね、あなたはその心を知っておられます。これなんか新約に出てくるような言葉ですね。あなたはその心を知っておられます。あなただけが全ての人の子の心を知っておられるからです。それはあなたが私たちの先祖に賜った地の上で彼らが生きながらいる間、いつも彼らがあなたを恐れるためです。この祈りは何か災いが起こったり災害が襲ったり、あるいは敵が攻めてきて困難になった場合、 あなたのもとで、そしてこの宮に向かって、あるいは神殿に来て祈りを手を差し伸べて祈る祈りをどうぞ聞いてください。で、そのただ聞いてくださいと言ってないんですね。あなたは私たちの心を知っておられる。私たちの心の痛みを、重荷を、苦しみを、悲しみを、涙の数を知っておられる。だからどうぞ聞いてください。そしてあなたがその祈りを聞いてくださるならば、彼らはあなたを恐れましょうとこう言っているんですね。私は繰り返すようですが、あなたのその心を知っておられます。あなただけが全ての人の子の心を知っておられるからです、というこのソロモンの言葉は非常に味わい深いと思います。最初にお話ししましたけれども、死の問題でですね、結局死んでいくのはその人本人ですから、その人にしかその死の痛みというものはわからない。教会の指導者であっても、あるいは死ぬ間際に信仰を持ったものであっても、それがどっちが楽でどっちが苦しいとかっていうことはないわけですね。その人にしかわからない。でも神はその心の痛みを知っておられる。神は私たちの心を知っておられる。これだけでも十分に慰めのある福音だと思いますね。だから神様はただただ何というか、私たちの叫びとか祈る祈りとかですね、聞いてくださった、よしよし、分かった、そうかそうか、そういうことなら何とかしてやろうっていうことじゃない。心を知っておられてですね、私たちの痛みを知っておられて、そしてその祈りに応えてください。だから神を私たちは恐れるわけであります。だからこそ神に祈る、祈りに価値があると言ってもいいかもしれませんね。神様どうぞ助けてください、何とかしてください。神様はその祈る私たちの心の状態をいつも見ていてくださる。こういう人がって変な言い方ですけれども、祈りを聞いていてくださると思うとですね、この祈りの中にこう言い知れぬ平安があります。だから神様こんなこと言っても分かってくれないんじゃないかなと思ってですね、祈る必要はない。我々何か問題があって誰かに相談したりしてもですね、この人はこれだけいろいろ言ったけれども、きっと私の心なんか分かってくれないだろうなと思いません、思いますよ。だって分からないですよ、それはね。その人にしか分からないことですから、散々パラ愚痴やら何やら言っといてですね、どうせあんたに分かんないでしょうけど、なんてですね、平気で言って、じゃあ聞かされた方は何なんだこの野郎なんて思うんですけれども、そうは言いませんけれども、わからないんですね。人間にはわからないんですよ、究極は。どんなに言ったってね、本当にその人がどれだけ苦しんでるか痛んでるかっていうことはわかりません。もちろんわかろうと必死で努力をしてですね、同じ痛みを負い、同じ涙を流そうとこう努力はしますけれども、それはわからない。でも主は知っておられる。私たちの祈りを聞きたもう主は、その祈る者の心を知っておられるということですよ。だからただ私たちのこの言葉でもって神様に言ってるだけじゃないんですね。カウンセラーの先生とか、あるいはこう悩みを聞いてくれる人とかいろいろおりますし、大変な仕事だと思いますが、やっぱり言葉でもって説明することしか分かりませんしね。だからそれこそ何百回もあって、その言葉の裏にあることを一生懸命理解しようとしてくれるわけですが、神様はそんなことしなくても私たちの心を知ってくださってる。だから時々我々はですね、神様あなたに私の悲しさが分かってたまりますかなんてですね、そういう気持ちを多少持ちながら祈ったりするんですね。でもそれは間違いなんです。 それは最初に言いましたけれども、イエス・キリストは私たちがもうこれ以上もう行けないその先に行ってくださってる方ですからね。だから私たちの痛み苦しみというものを神はただ言葉で分かっていると言われたんではなくて、自らの御子を通して味わってくださった方なんですよ。だからこそ私たちの祈る者の心を知っていると言われるんです。ただ単にこの言葉の表面だけで、ああ分かっていると言われたのではない。実際に味わって体験して、いや我々の味わうことのできない痛みを味わってくださった方だからこそですね、こういうふうに言ってくださっているわけであります。41節からのこのソロモンの祈りは大変面白い、興味深いものです。またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、外国人が出てくるんですね。彼らがあなたの皆の家に遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。最初に言いましたけれども、この紀元前1000年とかですね、まあこれより前もどうでしょうか、この世界宗教なんてものが出てくる、まあ、キリスト教や仏教とかそういうものが出てくるまでは、宗教というものはあくまでも地域や部族のものですね。部族心ですよ。日本だってそうですから、それぞれの国の神様があってですね、毛利元就の氏神はどこだとか、尼子常久の氏神はどこだとか言ってるわけですから。ところがソロモンはですね、神殿を建てて、神様はここにはお住まいになれません、外国人が来てここで祈ったらその祈りを聞いていってくださいって言うんですよね。壮大なスケールですよ。で彼はあなた自身があなたの御住まいのところで天でこれを聞きとこう言っておりますが、そのなぜ神様はその祈りを聞いてくださいか、聞いてほしいと言っているかというとですね、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、つまり世界中の民がですね、神殿に来て祈って神様の祈りを叶えていただくならば、あなたの皆を知る、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになります。世界宣教ですよ。世界中の民に神はあなたの皆を知ってほしい、またあなたの素晴らしさを理解してほしい。今から3000年前に祈った祈りとはとても思えません。本当に壮大なスケールの祈りであります。でこの神殿という場所、今はどうなっているかというと、ご存知のようにイスラムのモスクが建ってますね。イスラエルの写真を見ると銀色のドーム、金色でしたか銀色でしたか、ドームがあってですね、で神殿を建てる場所というのはあそこしかダメなんですね。エルサレムのモレアの山というアブラハムがイサクを捧げたあの場所ですけれども、そこに紀元後ですか何年か知りませんけれども、あのイスラムが攻めてきた時に自分たちのモスクを建ててしまった。エルサレムはイスラムにとっても聖地ですから、であそこに本当はイスラエル人は神殿を建てたいわけです。テンプルを建てたいんですね。ところがその、まあ、イスラムが建てちゃってるので、それでまあ外交上のいろいろ問題もあってですね、お前らどけ俺たちが建てるというとますます緊張が高まってしまうので、それができずにいる。だからユダヤ人は何をしているかというと、あの神殿に向かって、神殿の壁ね、神殿の横の壁、嘆きの壁という、あそこに向かってお祈りしているんです。あの皆さんもご覧になったことあると思いますけれども、なんであんな壁のところにですね、みんなこう頭を打ちつけるようにしてこうやってお祈りしてるでしょ、壁に向かって。あの壁の向こうに神殿が本当は立たなきゃいけないんですね。そこでみんなこうやってお祈りしたり、あの前であの成人のお祝いをしたりですね、いろいろこうやってるんですね。だから今でもユダヤ人たちはこの神殿のあの場所に向かって祈りを捧げようとしているわけです。私たちはそのエルサレムに行ったり、あるいはエルサレムの方向を向いて、お祈りする必要はないですね。なぜでしょうか。それはイエス・キリストのおかげなんです。キリストが十字架にかかって新しい契約を結んでくださいました。本来ならばあの十回の板に刻まれた契約であった そしてそれを破った者は神殿で犠牲を捧げるということが、それが契約だった。でもイエス・キリストがご自身が完全な生贄となってくださり、犠牲となってくださり、私たちの身代わりとなってくださったので、もうエルサレムに行く必要もなければ、神殿の方を向かう必要もない。いつでも私たちはイエス様を通して神に祈りを捧げることができる。だから祈りの最後にイエス・キリストの御名によってお祈りしますと、こう言うんですね。言い忘れたらダメですよ。そんなことはないですけども、まあ、言い忘れてもちゃんと私たちの気持ちの中にはありますけれども、でもキリストの御名によって祈るということは、この祈りはイエス様が私たちの身代わりとなってくださって、そして私たちの祈りを神のもとに届けてくださる、イエス様が来られたから、イエス様が死んでくださったから、この祈りが神のもとに届いているんだという気持ちを、あの言葉の中に込めなきゃいけない、込めて、あるわけですね。そんなことも考えないで、だいたい慣例的に、祈ってますけどね。イエス様の御名によってお願いします、慣例的に祈ってますけども、慣例的でもいいんですけどもね。でも一番最初に戻りますけれども、ソロモンは神殿を建てた時に、主よ、どうぞ私たちの祈りを聞いてくださいと祈りました。私たちはイエス・キリストによって今どこでもどんな時でも祈ることが許されておりますけれども、しかしこれらの祈りというものは神の許しと憐れみと恵みによって聞き届けられているということを忘れてはならないと思います。決してこれは当然の権利として祈ることは許されているんだ、どんなことだって言ってもいいんだというふうに思ってはならないと思うんですね。祈ることは神から許された本当に最高のプレゼントだと思います。そしてその神は、私たちが悔い改めるならばその罪を許し、また私たちが試みの中にあるときには、その心の中まで見通して祈りに耳を傾けてくださっている。ソロモンはここで、けれどもあなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてくださいとこう言ってますね。顔を向けてください。人の話を聞くときはこっち見なさいなんてよく言われましたけども、今でもですね、しょっちゅう私も怒られてますが、女房が隣でグダグダ言ってるもんですね、なんてですね、あ、だったよしよしなんて全然聞いてない、そっちも見ないでですね、また返事だけしてるなんてですね、そうなんです、全然真剣に聞いてないんですね。神様は御顔をお向けになる、顔を向けてね聞いてくださって、顔向けできないなんて言いますけど、神様はこっち向いてですね、真剣ですよ。だから神様は祈り聞かれるときは、私たちがいい加減でも結構適当でもですね、形式的でも、食事の前のお祈りででも、神様は御顔を向けて真剣に聞いてくださっていると思うと、おいそれとはお祈りできません。そしてここで彼は言っておりますが、私の名をそこに置くと置かれたそのところに、昼も夜も昼も御目を開いてくださって、24時間目を開けて私たちの祈りに顔を向けてください。ここまでいくとですね、これは相当なんと言いますか、無理なお願いをしてるなという感じがしてきますね。ソロモンもよう言うたなという感じですが、でもその人間というものが祈りなしには生きていけないものだ、いつでも祈っていつでも神がこちらを向いていてくださるからこそですね、私たちが生きていけるということを彼は知っておりますので、このように神様に厚かましいお願いをしている。神様、午後の1時から2時まで、1時間だけで結構ですから、顔も向けなくていいから、せめて耳だけちょっと向けていただいて、気が向いたら聞いてくださったら結構ですと。それでも結構厚かましいですよ、ね、と思います。私たちに神様の耳を向けさせる権利はないです。でも神は 私たちの方を向いて、目を開いて、耳を真剣に傾けて、私たちの祈りを、捧げる祈りを聞いて、そして許してください。これ何度もですね、ソロモンは許してくださいと書いてあります。許してください、生贄を捧げるから許してくださいとは言ってないんです。彼はね、許してください、結局許しというものは神の思いの中で行われることだから、神様どうぞ許してください、そして聞いてください。だから我々の祈りというものはやっぱり一方的なものです。 神様とその代わりに何とかしますなんてことを言えません。一方的な神様に対するこれは憐れみによって捧げているものだなということを思うわけであります。神殿に向かって祈る必要はありませんが、イエス様を通して私たちは祈る。しかしこの祈りというものが神からの憐れみの管であるキリストの十字架によって捧げられているものだということをいつもいつも思う必要はないけれども、少しは分かってなきゃいけないなと思います。そしてまた私たちのどんな小さな祈りも神は聞き逃さず、また私たちの思いの隅から隅まで汲み取って聞こうとしていてくださるということをも、これを感謝しながら祈る必要があると思います。祈りは決して私たちの権利ではありません。神が私たちに与えてくださったプレゼントであり、ギフトですね。そのギフトを私たちはうやうやしくいただいて、そして祈りを捧げるわけであります。あなたのしもべのお祈りと願いに御顔を向けてください。向けてくださっておられます。あなたの神主、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。聞いておられます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちのような罪深いあなたの御心に背き続けておりますものの、自己中心的な、また愚かな祈りにもあなたは耳を傾けてくださっている。また私たちがいかに御心にかなわない祈りを捧げたとしても、あなたはそれを許して、また私たちのために祈りを聞き届けてくださる。また私たちの祈る前からその願いを知りつつも繰り返される愚かな祈りにお付き合いくださる。感謝でございます。主よ、今全知全能なる神に自由に語りかけることが許されておりますこと、本当に感謝をいたします。神様、どうかこの祈りのプレゼント、あなたからいただいた祈るという、祈ることのできるというギフトを大切にさせてください。ただあなたを自動販売機のように祈りを聞くための道具として理解することがありませんよ。神よ、あなたは私たちの友として 私たちの相談に乗り、私たちの痛みを担い、また私たちの行く先の苦しみを味わって待っていてくださる。あなたの素晴らしさが祈りの中に、どうぞまた私たちの日々の本当にわずかな祈りの中に明らかになりますように。そしてまた主の素晴らしさを味わい、これを見つめるという私たちの人生の究極の喜びが祈りの中に豊かに表されますように。私を今この場に集われる方の中に、心の中に叫びがあります、願いがあります、また言葉にならないうめきがありますが、神はあなたはそれを聞き届けてくださっていることを感謝いたします。あなたこそ私たちの唯一の理解者であります。またその方は私たちを誰よりも愛してくださる方であるということを感謝いたします。主よ、この一週間が本当に祈りの喜びを知る週となりますように。また兄弟姉妹の祈りの中に豊かな臨在を表し、平安を与え、またあなたを明らかにお示しくださるようにお願いいたします。御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。